今朝のメッセージは先週の続きになりますが、使徒の働きを学んでいて、そして先週はパウロたちはコリントというところにいました。地図で見ると真ん中の赤くなっているところが今日エペソあるいはエフェソスというところありますけれども、その先週は左側ですね、あの青い紫ですかね、あの線がありますけれども、それはこうパウロたちがコリントからエーゲ海を渡ってエペソに行きましたっていう、その線を指してますね。小アジアという今ですとトルコにあたるんでしょうか。その当時は小アジアの中心地、最も大きな都市であったと思います。ではその箇所をまずお読みします。使徒の働きの19章11節から20節までをお読みします。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われ、彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り、悪霊も出ていく方であった。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に仕えている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の七人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に憑かれている人が彼らに飛びかかり皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。今日の箇所はこういう箇所です。最初のところに神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われたというふうにあります。福音書にはイエス様が行われた印が書かれています。そして、ルカの福音書と使徒の働きというのはルカが書いた前編と後編という関係にあります。前半はイエス様が行い始めたこと、後半はですからその続きになりますけれども、後半にも今度は人たちを通して印が行われているわけですけれども、奇跡ですね、印で私たちは奇跡とか印ということを考えるとき、あるいはあまり見たりするかどうかわからないですけれども、イエス様の時代のようには、頻繁に起こってはいないと思いますけれども、 私たちが確認したいことは、印には目的があるということですね。意味がある。私たちは印を見ると、あるいは聞いたりすると、そっちの方に目が行ってしまうんですね。奇跡が起きたんだよ、そして癒されるんだよっていうと、そっちの方に目を行ってしまいますけれども、その文字通り奇跡というのは印である。印というのは矢印のようなものなんですね。矢印の目的役割というのは、それが指しているものが大事ですよっていうのが矢印の目的です。ですから、その矢印を大事にしたり、もうそれを褒めたたえたりですね、それにこう私たちの目が行ってしまっては、その目的が果たされていない、役割が間違ったものになってしまっているということです。福音書において印の一番大事な役割というのは、イエス様を指しているその印、奇跡というものが、この方が人となられた神です。あなた方を救うために来てくださった神ですというのが、その印の役割でした。そして、使徒の働きになると、使徒の働きの14章の3節のところでは、今度はその印は何を指しているかというと、使徒たちが伝えた御言葉です、メッセージです。それが間違いなく人間が考えたことではなくて、悟ったことではなくて、神様からのメッセージですというのが、その印の矢印の役割でした。そのことを私たちは覚えたいと思います。そしてそれを語っている人がは神様が使わされたものです。使徒という言葉はそのものは使わされたものっていうことですから、何の力もない言葉ですよね。お母さんのお使いに行ってきます、そのお使いっていう言葉です、使徒というのは。ですけれども、そのお使いが力を持つというのは、どういう時に持つのかというと、それを使わした方のが力がある場合には力を持つわけですよね。ですからパウロにしても、パウロは、私は自分の考えで、あるいは人に言われて、宣教しているのではありません。神様によって選ばれ、神様によって立てられ、私はメッセージを伝えてますというふうにパウロはよく確認していましたけれども、ですから用いているのはパウロがすごいのではなくて、パウロが行った印がすごいのではなくて、パウロが述べ伝えていたイエス様がすごい、神様が素晴らしい、そのことを私たちは忘れてはいけないんだと思います。そしてパウロという人は、以前は確かにパウロは自分の信じたことを、正しいと思ってたことを行ってたわけですけれども、それが間違いであったわけです。そして神様に対して、あるいは神様を信じていた人々を迫害していた、クリスチャンたちを迫害していた、そういう生活をしていました。自分は正しいと思っていたけれども、向かっている方向が反対方向だった。一生懸命走ってたんだけれども反対方向だったということで、神様に示され、方向転換、悔い改めたということですね。そしてそのパウロを神様が用いられた。パウロは自分、そして自分の持っているすべてを神様に捧げました。ですからそのパウロを、その前にパウロはイエス様がすべてを捧げてくださったということを知ったわけですよね、自分のために。それがシノバンさんです。それに応えていきましょうというのがシノバンさんの目的なんですね。今週もこのことは忘れないでいきましょう。いろんなことが起きます。ですけれども、中心はシノバンさんにあります。主の食卓に集まって、今一度神様の愛、恵みというのを確認します。それがシノバンさんです。 私たちはそれをイエス様が復活された日曜日に毎週行います。聖書を読むとそのように、最初のクリスチャンたちをしていたということですから、私たちも同じようにそれをします。そして、パウロもイエス様に従う者となった、こういう表現、私何度も言ってますけれども、あ、またかって言われるぐらい覚えてもらってそれでいいかなというふうに思うんですが、人生の答えはイエスである。人生って何なんだろうっていう時に、私たちは答えを知ってるんですよ。人生は何だろうっていうことを答えられるってことはすごいことです。いまだに哲学者は考えてるわけですから、すごいこう立派な頭の、我々の100倍ぐらい頭のいい人たちが考えてるわけですよ。本に囲まれながら、あるいはすごい立派な大学で研究室で考えてるわけですけれども、私たちは知ってる。それは私たちが考えたからではなくて、神様が来てくださったからということですよね。ですから人生の答えはイエス様であり、そしてそのイエス様の愛に応えて生きるのが人生である。今週誰かに聞かれたんですよ、神様の愛に応えるっていう、その応えるっていう字は漢字はどっちだったっけって。テストの答えの答えだったっけ、それともこう応じる。で、ですからここに両方ありますよ。人生の答えはイエス様である。そしてその愛に応えて生きるのが人生である。ですから、大事なのはイエス様にイエスということですよね。そこが始まりです。で、面白いことにこれは英語ではできないんですよ。このシャレみたいなことは説明しないとわからない。でも日本語の場合、そして韓国に行った時聞いてみたんですけど、韓国でもできるんだそうです。イエスはイエスですから、英語のイエスがイエスで、イエス様がイエスなので、そういう国だったらどこでもできるんですけれども、英語の場合違いますから、ジーザスと英語のイエス違いますからダメなんです。説明すれば、ああそういうことかって言ってくれるんですけれども、ですから日本語はそれだけでも素晴らしい言葉であると思います。それだけでも日本語を勉強する価値があるかもしれないですけども、それで、ですからパウロはという人はそれを学んだんです。ですからパウロがすごいこう力強い言葉でそのことを表現しているのがガラテヤの2章の19節と20節のところですね。これはもうあるのかもしれない、高野さんあたり分かってるかもしれないですけども、これは、英語だとこう綺麗なメロディーに乗って歌になってるんですね、この言葉が。パウロのガラテヤの2章の19と20節がですね、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ですからこれが私の人生です。神様の愛に応えて、恵みに応えて生きる。ですからパウロもイエス様の愛に応えて生きていた。それがパウロの命、人生の土台であった、エネルギーの源であったということですね。で、今日私たちが学んでいる箇所で、パウロは全てを捧げて、生活していましたから、そういうパウロの全てを神様が用いることができたということをですね、使徒の働きではそういうことを教えています。最初は使い物にならなかったですよ。だって敵だったんですから。その彼を にイエス様が言われた言葉、これも印象的な言葉ですけれども、トゲのついた棒を蹴ることはあなたにとって痛いことですよ、あなたが今やってることはそういうことですよ、パウロよ、方向転換しなさい、あなたは正しいと思ってるけれども間違ってるんだよ。でパウロはそれに聞いたわけだということで、悔い改めて彼の人生は180度変わったわけですね。そして一番恐れクリスチャン教会にとって恐ろしい男であった、一番怖い敵が一番、役に立つ、そして、強力な宣教師となった、助っ人となったということをですね。ですから今日のところでは パウロの、エプロンですかね、前掛けと、それから手ぬぐいも神様は用いることができたということです。使徒の働きを読んでいると分かるのは、パウロは行く先々で仕事をしながら宣教しました。アルバイトをしていたということですね。その仕事も神様が祝福してくださったということです。ここで出てくる手ぬぐいと前掛けというのは、おそらくパウロが仕事で使っていたものだと思います。で、私が想像するに、パウロも一生懸命こう働いていて、そして手ぬぐいとかエプロンとかつけて やってるわけですけれども、誰かが、誰々さんが助けを必要としているよ、でパウロ動けない場合には、まあ神様にこうとの関係でそれが分かってたんだと思うんですけれども、神様の指示に従って動いたんだと思うんですけれども、じゃあこれ持ってってこう祈ってくれっていうことで、その手ぬぐいを、じゃあ手ぬぐい持ってきます、エプロン借りてきますっていう感じでやったのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ神様はパウロの仕事も、パウロの持っていた雑巾であろうが、大拭きであろうが、そしてエプロンであろうが、作業着であろうが、そういったものも使うことができましたっていうことを学びます。でさらに私たちが知っていることは、第二コリントの12章のところで有名な言葉がありますけれども、神様はパウロの弱さも用いることができた。パウロは何かの肉体的な障害を持ってたんですよ。病気を持ったんだと思います。でパウロは、このパウロが神様にお願いした、一生懸命お願いした、何度もお願いした、だけれども神様はその病気を、障害を癒すことを選ばれなかった。あなたにとって私の恵みが十分なはずだよ、そしてあなたの弱さを通して私は私の力を表すよ、技を行うよ、そこからパウロは分かりましたということで、私は私の弱さを誇りますという言葉ですね、そこに書かれているのは、なぜなら私の弱さを通して神様の力が現れるからだというふうにパウロは言うようになりました。ですから神様は私たちを用いることができる、私たちの弱さをも、私たちの仕事も、パウロの場合はかなり知識も持っていたんだと思いますよ。タルソというところで生まれ育った。タルソは一つの文化の中心地でありましたから、そして私たちが知っている限りにおいて、使徒の働きの中でもパウロはギリシャ語も分かりますし、ヘブル語も分かった、そして哲学者とも対等にアテネでは、話し合うこともできたということですから、それら全てのものを神様は用いられた、さらに弱さをも用いることができたということですね。ですからクリスチャンというのは神様に用いられるものである、パウロのようにですね。ですけれども、神様を利用するというのは、そういう人もいますという。そして日本において、日本の文化において、宗教っていうのはほとんどそういうものだというふうに考えられてますから、 日本に昔からある神道であるとか仏教の場合は、こう看板なんかに出てますけれども祈願成就、そして、まあ、家内安全、そういうことが書かれて、とにかく自分たちにのご利益ですね、ご利益宗教というものが日本人にとってはその程度のものだろうというふうに考えてますけれども、そうではないということですね。使徒の働きの5章のところでもアナニアとサッピラという人が出ていますけれども、彼らも神様を利用しようとした。そして献金を利用して、自分たちの献金でありましたけれども、自分たちの、見栄のためにそれをやったということですね。それは私たちが献金の時に考えたように、神様からの恵みの技であり、神様の見栄えのためのものでありましたけれども、アナニアとサピロの場合は自分の見栄のために行ったという一つの悪い例でありますけれども、でもう一人、八章ではシモンという人がいました。サマリアで偉大なものというふうに考えられていたという魔術師であったということですけれども、クリスチャンになって、そしてピリポという人の福音、宣教によってクリスチャンになりましたけれども、そこにペテロとヨハネが行って、彼らに聖霊の賜物を与えたというふうにありますけれども、それを見ていたシモンは自分もその力が欲しい、ペテロとヨハネのように手を置いたり祈ったりすると何かすごい力が与えられているようなんだけれども、そして彼はまあ魔術でお金をたくさん持っていたようでしたから、そのたくさんお金を持ってってペテロとヨハネに、あなたのその力を売ってくださいって言ったわけですね。それで怒られてしまうわけですけれども、あなたは間違ってますよって、その考えは間違っている、そして悔い改めなさいということを言われるわけですけれども、ですから神を利用しようとするのは、私たちの文化の中にも、この世の流れの中にもそれはありますけれども、それはクリスチャンとして間違った考え方であるということです。私たちは、腐ってしまうものは、私たちは今冷蔵庫という便利なものがありますから、いるときは長持ちするなっていうことは分かります。時々入れるの忘れて、ああ腐らしてしまったっていうことがあるかもしれないですけれども、そういう意味で私たち人間というものは朽ちるものである。腐ってしまうというと問題なので、朽ちるという言葉にしてみたんですけれども、じゃあそれをどうするか。星もそうですよ。星も死んでしまうということですから。ですからそれだけこう目に見えるところで判断すると、宇宙というのは、あるいは惑星にしても恒星にしても、結局は寿命があって滅びてしまう。私たち人間もですから、そういうふうに考えれば宇宙の木図になってしまうのが運命だ。ですけれども、イエス様が人となってこられて、それは違うよ、間違った考えだよということで、ですから私たちはどのようにして生き延びるのかっていうと、その朽ちるもの、朽ちる私たちを神様の御手に委ねる。私たちの持っているものはどんな素晴らしいものであっても、私たちと一緒に、またあるいは地球と一緒に、あるいは太陽系と一緒に朽ちてしまう。ですけれども、神の御手の中に私たちが自分たちを、あるいは自分たちの持っているものを、パウロのように 仕事にしても能力にしても委ねるならば、神様がそれを生かしてくれる、そして永遠に私たちを生かしてくださる。人間というのは永遠に生きるように神様に作られました。でも条件があるんです。神様と一緒になんです。そしてそれを拒んだのが私たちの最初の先祖でしたから、私たちはその延長線上に生きているわけなんですけれども、そして私たちが永遠に生きるためには神様のもとに戻る必要があるということをですね、それが悔い改めである。イエス様が使われた一つの分かりやすいイメージは、私がブドウの木であなた方は枝です、だからくっついてなさい、私につながっていなさい、そうすれば永遠に生きますよ、そして豊かな実を結びますよという、そういう生き方であるということです。そしてまた神様を利用しようとした人がこの章にも出てきますけれども、ユダヤ人の祭司長の七人の息子たちという、巡回祈祷師という、職業、それを職業にしていたようですけれども、ですから息子たち、よく西洋の方のアメリカとかイギリスの会社にはなんとかブラザーズっていう、彼らの場合はスケワブラザーズになるのかもしれないですけども、しばらく前にリーマンショックというのを起こした、そのリーマンという会社の名前というのはリーマンブラザーズっていう3人の兄弟たちがその会社を経営していたようですけれども、ですからここには7人の兄弟たちがそういうことをやっていたというんです。聖書学者たちによると、ユダヤ人の巡回祈祷師というのは人気があったというんですよ。聖書を知っていたから。ユダヤ教という、とてもローマ人でもギリシャ人でも、あれは古い伝統を持った何かすごい宗教のようだ、そしてどうも彼らはその神様の誰も知らないこう秘密の神様のこと、名前を知っているようだ、だから普通の魔術師よりもかなり強力な力を持っているらしい、そういうような考え方らしいんですよ。ですからこの おそらくこの人たちはかなりそれで、どこに行ってもこう歓迎されたのかなというふうに思いますけれども、祭司長の祭司しか知らないものを持ってたりですね、あるいは祭司しか持っていない服装を持ってたのかもしれないです。そういうことで優遇されてたのかもしれないですけれども、今でもその聖書の秘密がどうのこうの、聖書の暗号がどうのこうのっていう本は結構売れたりしているようですけれども、で彼らはどうもパウロという人は特別な力を持っているらしい、それやってみようということで、パウロの述べ伝えているイエスの名によって命じるということをやってみたんですけれども、悪霊に疲れた人、そしたら逆に悪霊から我々はイエス様は知っている、そしてパウロのこともよく知っている、お前たちは誰だというふうに言われてしまったということですね。で不思議だなと思ったのは、悪霊にしてみれば彼らのやってることっていうのは要するに人々を騙してるわけですから、彼らがやってることと同じことをやってて、どうして怒ったのかなっていうふうにも思うんですけれども、ひょっとしたら悪霊にもプライドがあったのかもしれないですね。そしてお前たちに命令されたくないよっていう感じで答えたのかもしれないですけれども、ですけども彼らはイエス様の権威、そしてその権威を持ったパウロには逆らえないということなんですよ。神様の権威を持ってるからですね。ですけれども人間が人間の力で悪霊に勝てるかっていうと勝てないんですよ。 そのことははっきり分かりますけれども、でも悪霊の言葉から彼らが恐れているのは神様であるということも分かります。そして聖書の他のこと箇所からも分かりますから、ですから本来偽物というのは悪魔の得意技でありますけれども、人間がその悪魔から学ばなく、まあ学んで究極的には学んだということに言えると思うんですけれども、自分たちからそれを行っているというところもあるということだと思います。そしてもう一つこの箇所で私たちが学ぶことは、その事件があって人々の間で神様を恐れ、神様に対する恐れが広まったということは書かれていますけれども、もう一つ書かれていることは、大勢の人が自分たちのその行っていたこと、自分たちの罪を告白したということと、持っていたものを持ってきてそれをみんなで焼いてしまったっていう、本というふうに書物というふうに書いてありますけれども、その書物というのは、あるいは、日本ではこういうことはよく行われますので、年末にですね、1年間家に大事に、飾ってあったお札とかですね、そういうものを焼きます。そして新しいのをこう買わされるわけですけれども、それに似たようなものじゃないかなというふうに思います。分厚い本をいっぱい持ってきてこう焼いたというよりも、そういう簡単なもので、これにはこうご利益がありますよ、力がありますよといったものをそのように信じていた人たちが、そしてひょっとしたらクリスチャンであってもそれをやっていたっていうことかなとも思われます。でどうしてそういうふうに思うのかというと、これはエペソの人々なんですよ。エペソの手紙を読んでみると、パウロはそういうことを言ってるんですよ。今盗みをしている人よ、もうそれはやめなさいって、クリスチャンに言ってるんですかっていうようなところがあります。ですからクリスチャンでも私たちは、クリスチャンというのは成長のプロセスでありますから、救われたらはいそれで終わりではないんですよね。そこから始まってるわけなんです。ですからいろいろな悪い癖であるとか悪い性格であるとか、そういったものも神様によって癒されて成長していくというのがクリスチャンの生き方だと思います。ですからそういうことがここで言われているのかなというふうに思います。ですから悔い改めるということは捨てるというところもありますよ。そしてイエス様が言われた言葉で強力な言葉は、自分を捨てなさいという、そして十字架を追って私についてきなさい、私があなた方をもっといいあなたにします、完成させます。コロサイ人への手紙の中にもこういう言葉がありますね。クリスチャンになるということは、あるいは悔い改めるということは捨てることでもあるんだということで、ですから血にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい、厳しい強い言葉でありますけれども、捨てる、殺す、貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。世の中はそういうもので動いているんだけれども、クリスチャンになるということはそういうものを捨てるということですよということですね。しかし今はこれらすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、罵り、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに偽りを言ってはもいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。それがクリスチャンになるということです。捨てるものがあります。ですけれども、新しいものを神様が与えてくださいますということですね。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、 救われたら終わりじゃないです、され続け真の知識に至りますということです。昔この教会が、アメリカ人によってこう作られたわけですけれども、そして立川基地が閉鎖されてアメリカ人に帰られた。でその後最初に来た宣教師がの名前はブルズさんという人なんですけれども、そのブルズさんは最初独身で、それで日本人の方と結婚するんですが、先月突然来られた若い女性がいたんですけれども、赤ちゃんを連れてきて、そして私ここに来たことあるんですって言われたんですね。あれ、年齢的に私もここにいたはずだし、っていう感じで言ったら、古い建物でしたって。古い建物の2階に案内されたことがあるんですなんて言って、でブルースさんって知ってますかなんて、ブルースさんって知ってますよって言って、姪に当たりますっていうようなことを言われました。ですから三つ子と同い年だということも分かりましたので、今度お母さんと一緒に来てくださるということを言われましたけれども、ブルースさんのことを言った理由は、ブルースさんの例えで忘れられない例えでですね、今学んでいるクリスチャンなのかを捨てるということは、この木の靴の作り方をリーさんが誰からリー・ブルースさんが学んだということで、それは靴らしくない、こう木の靴らしくない部分を切り捨てていくっていう作業だよっていうふうに教わったんだそうです。でそれが完成すると木の靴になるんだ。靴らしくないところを捨てていく。ですからクリスチャンになるということはそういうところもあるのかな。クリスチャンらしくないところは捨てていく、削っていく。そしてそのプロセスの中で私たちは少しずつ少しずつクリスチャンらしい姿になっていくということですね。でもう一つ、これはちょっと捨てがたい、でも捨てがたいものもあるんだけれどもって、でこれは伝統的に昔からある亜熱帯の地方だと思うんですけれども、猿を捕まえるトラップ、罠にどういうものがあるかというと、簡単な仕組みなんですけれども、ヤシの実のようなもの、あるいは壺でもいいんですけれども、そこに猿の好きな木の実とかそういうものを入れておく。でこう穴は彼らがこう手をやっとこう入れられるぐらいの大きさにしておくっていうんですよ。そうするとどうなるかっていうと、ああということでこう手を突っ込んで、おおこんなにあるって閉めたもんだってこう掴むんだそうです。でどうしてそれはトラップになるかというと、彼らはそれを離したくないんだそうですよ。ですから動けなくなってしまう。この猿みたく手は突っ込んでおおと思うんですけれども、あれ抜けないっていう。ですから仕組み的にはこんな感じ。バナナであったら中にいて、おおやったバナナ掴んだ、絶対に離すんだ、これは俺のもんだって。でクリスチャンになってもそれをやってると成長はできないっていうことだと思います。神様はそれを話しなさいっていう感じでいいんだよって、それもっといいものがあるからですけども、私たちはこう捨てがたい、これは大事昔からっていうところがあるのかもしれないですけども、まあそれも成長のプロセスであるということです。ですからクリスチャンというのは神様を使うのではなくて、神様に使える用いられるものである。先週私たちはクリスチャン全員が福音によって召された証明を持っている、そして神様に全てを捧げる献身者であるということを確認しましたけれども、今日は、繰り返しになるかもしれないですけれども、クリスチャンが全員牧師であるという、どういう意味で牧師ですか、こういう字を書きます。僕を使ってくださいっていう、牧師、僕使う。でもう一つは 僕使えます。そういう意味ではクリスチャン全員が牧師であるというふうに言えると思います。ですから使えないクリスチャンというのは神にとって使えないクリスチャンでありますけれども、神様は最初から使えない人間というのは決して作らないですね。ジャンクは作らない。神様は最高の芸術作品として私たちを一人一人をお作りになった。そしてそれを神様は完成させようとしているということだと思います。今日の箇所で巡回祈祷師たちは神様を利用しようとしていた。そして焼いてしまった本というのは5億円分ぐらいのものであったという金額としてはですね。ですからナルドの香油が銀貨300枚って言いましたけれども、これは5万枚ということですから、もったいないというふうに考えた人たちもいるかもしれないですけれども、本当にもったいないものは何なのかなということを私たちはここで問われるわけですね。戦争の場面というのはテレビを通して私たちに伝わってきますけれども、なんてもったいないことをしているんだ、一生懸命汗水垂らして作った立派な家、インフラの設備、そしてそれ以上にそこで平和に暮らしていた人たちをミサイルとか爆弾でこう壊してしまう、殺してしまうという、そういうもったいないことを私たちはしてしまっているわけですけれども、本当にもったいないものっていうのは、もったいないという言葉にはもう一つの意味がありますけれども、神様の恵みがかなというふうに思います。それを私たちは忘れてしまっている。そして他のものを神様以上に大切にしてしまっているという残念なところがあります。ですから偶像というものは神様以上に私たちが大事にしてしまっているものである。本来神様だけに捧げるべきものを他のものに、それが仕事であったり会社であったり、あるいは自分の好きな大好きな趣味であったり、あるいはアイドルであったり、自分のアイドルのコンサートのためには海外まで行きますっていうような、そういう追っかけっていうような人たちもいるようですけれども、ですけど、本来神様が私たち一人一人から求めているものは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、神様を愛することであるということですから、それをにふさわしいお方というのは神様だけであるということですね。そしてそのように他のものを捨てて全てを神様に捧げていくときに何が起こるかというと、この最後のこの箇所の言葉にありますように、こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったという言葉ですね。最後に私たちが考えたいのは、それは私たちの自分自身の生活の中で起きていることだろうか、主の言葉が力強く働いているだろうか、私たちの心に、生活に、そして私たちを通してその勢いある御言葉が伝わっているだろうか。信仰というのは生きたものであって、神様との親しい交わりである。そしてそれは常に動いている、進行しているものであるということをですね。今日は最後に私の祈りの代わりとしてこの賛美歌を、これを選べばよかったなと思ったんですけれども、他の賛美を、それもいい歌なんですけど、賛美なんですけれども、選んでしまったものですから、これを今日のメッセージにふさわしい、閉じるにふさわしい歌かなと思いましたので、 ご一緒に歌いたいと思います。主よ我が命捧げまつれば、我が手と足を身旨のままに動かしたまえ。主よ我が声を受け取りたまえ。我が唇は栄えを歌い、身旨を伝え。主よ我が意志を長者となし、我が心は御蔵となして、すべさせたまえ。主よ我が愛を捧げまつれば、我を時はに長手の中のものとしたまえ。